アンダルシアの貴婦人。皆さんこんにちは。パーソナリティのひいねえこと中井久子です。今日も皆さんとお会いできてとても嬉しいです。この番組はシングルで二人の息子を育て上げた今の私が、今まさにシングルやワンオペで子育てや介護と仕事の両立を頑張っているママやパパに向けて、日々の暮らしの中で子育ての不安や気負いが少しでも減るようなこと、そして気持ちが軽くなるようなことをお伝えしていきたいと思っています。午後のひととき、のんびりとお聞きください。さて本日は私ひいねえの一人語りです。昨年の12月に参加した花水木セミナーの報告と、子どものアルバニトについて思うことについてお話ししていきたいと思っています。アンダルシアの貴婦人は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。改めまして、パーソナリティのひいねえです。放送は2月なんですが、1月に収録しておりますので、今年もどうぞよろしくお願いしますというご挨拶から始めたいと思います。私のラジオを聞いてくださった方にとって、何かピンとくるようなキーワードが散りばめられているような、そんな番組をお届けできたらいいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。ではまずは、昨年の12月に参加しました花水木セミナーの報告からお話ししたいと思います。花水木セミナーは大阪の天満橋にありますドーンセンターというところで、1年に4回ぐらい開催されてます。で、対象はシングルマザーとかプレシングルマザーの方が対象の企画です。で、昨年12月に私が参加した時は、テーマが私の体を知ろう、いたわろうっていうことで、助産院の院長先生の方が講師になって、お話をしてくださいました。2時間ぐらいになったんですけれども、で、ずっと先生がお話をして、こちらが聞くっていうパターンではなくて、椅子取りゲームでフルーツバスケットっていうのがあると思うんですけれども、パイプ椅子を円形に並べて、そのフルーツバスケットのゲームをして、あぶれた方が前で一言話すっていう、そういうゲームをしたりとか、あと2人組で背中とかをね、さすり合う、そういうワークショップなんかもあって、楽しい時間を過ごすことができました。で、12月だったので、私の想像通りというか、時間にね、少しゆとりができた40代50代の方の参加が多かったように思います。でも体のケアっていうのは、もっと若い方にもね、とても大切なことだと思うので、そういう体のケアのことについて詳しい方をまた私もゲストにお招きしたいなと思いました。で、花水木セミナーのスタッフの方、皆さんとても親切なので、大阪近郊にお住まいの方なんかはね、もし機会がありましたらぜひ行ってみてほしいなと思います。無料ですので、よかったら行ってみてください。以上、簡単なんですけれども、花水木セミナーの報告を少しさせていただきました。では、アルバイトのことについてちょっとお話をしていきたいと思います。この話をね、今回しようと思ったきっかけなんですけど、去年の11月にの放送でゲストに出ていただいた谷岡美希ちゃんという方がおられるんですけれども、彼女は3人のお子さんを育てるお母さんです。で、長男さんが大学生で、次男さんが高校生 で三男の方が今小学校6年生の3人のお子さんのお母さんです。でいろいろエピソードをお話しくださったんですけどね、その中で小学校6年生の三男くんが4年生5年生の時にちょっと息しぶりがあったっていうことをお話しくださって、でその時に私たち2人が入っている夢を叶える学校っていうオンラインサロンがあるんですけれども、そこの校長先生の武田陽子さんからアドバイスで、学校に行かないと幸せにはなれないと思ってるでしょうとか、学校に行かなくても幸せに暮らしてるよって、そっち見てごらんとか、学校は人生の中の点だからねって、そういうアドバイスをいただいたっていう話を聞いて、でこの言葉からね、私が思ったこととか思い出したシーンがあったんです。でちょっと今日はアルバイトのお話をしようかなと思いました。でみきちゃんの音源はね、私の番組のホームページの下の方に貼ってますので、またご興味ある方とか、またもう一回聞いてみようかなと思う方ありましたら、よかったらチェックしてみてください。で私自身がね、いくつも職を変わってるので、でその中の一つにね、自動車教習所の受付の仕事をしてたことがあります。それは2年間だったんですけれども、子供が小学校の2年生と4年生8歳と10歳の時でした。で皆さんも教習所行かれたことあると思うんでね、ちょっとイメージしてもらいたいんですけど、申し込みに来られるね、手続きに来られる高校3年生から大学生、だいたい18歳から20代前半の若者のことをちょっと想像してほしいんですけどね、一つのパターンとしては、地元の公立高校とか工業高校に通ってて、高校3年18歳の子たちがお友達同士とか一人で受付に来て、でスタッフの人とコミュニケーションを取って、コースも決めて、入学日も決めて、説明も聞いて、で現金を払って、全部それをね、親の付き添いなしでできる子がいます。でもう一つのパターンっていうのがね、私がすごく印象深いんですけれども、申し込み書にね、今は分かんないんですけど、当時は学校名を書く欄があったので、ちょっと分かったことなんですけどね。でもう一つのパターンっていうのが、誰もがよく知る国立大学の大学生の、彼はもう20代だったと思うんですけど、お母さんと受付に2人で行きました。で申し込み書はね、その彼が自分で書いてるんですけど、その付き添いのお母さんがね、横から全部質問をして説明を聞いて、でもう全部コースも全部決められてね、で送迎バスが止まる場所も全部お母さんが決められました。で印象深く私が残ってるっていうのはね、違和感があったっていうことなんですけど、結局で最初の頃、まだ子供がね、私も8歳と10歳だったので、最初の頃はその学生さんにフォーカスがいって、この子は勉強だけしてきたんかなって思ってたんですよ。でも子供をね、だんだん成長して、私もまあ母親のキャリアを積んでいくと、後々ね、そのお母さんの対応にも意識が向いてね、ああやっぱり子供がある程度大きくなってきたら、口出しのしすぎはダメだなって、それは自戒を込めて思うようになりました。で我が子もね、息子は下の子は特に国立の大学に進んだんですけど、高校生の頃から割とご飯の時にね、雑談で言ってきたんですけど、勉強だけできても世の中では役に立たへんからねっていうこととか、あとアルバイトはお金もらいながら経験積ませてもらえるからねって言って、でそれでスキルも身につくからって、で自分の興味があるところにね、どんどん飛び込んで自分の体を使って学ばせてもらいなさいねっていうことをね、割とご飯の時に言ってました。で次男は在学中4年、彼は留学したので5年ですけど、在学中に合計7個のアルバイトをしました。でちょっと順番にお話ししようかなと思うんですけど、スイミングのコーチで、ガソリンスタンドのスタッフで、かき小屋っていうイベントのスタッフです。で4つ目がすごく大きいね、物流の配送倉庫 で5つ目が回転寿司で、6個目が通訳のボランティアで、7個目がホテルのジムのスタッフのアルバイトをしました。で、スイミングのコーチっていうのは、彼が大学に入った時が2020年の緊急事態宣言が発令された時だったので、学校の入学式ももう1年延期とかそういう時代でね、もうどこにも行けなかったので、家から一番近いスイミングスクールのコーチのアルバイトをつきました。で、あんまり結局シフトとか入れなかったみたいで、そのうちガソリンスタンドのスタッフと掛け持ちみたいな感じで両方してました。で、スタンド、ガソリンスタンドにアルバイトで入った頃もう秋だったので、年末年始の洗車ですごく手が荒れてとかいうこともありましたけど、タイヤの空気入れとかもできるようになったりとか、あと見た目はすごいこわもてでもね、実は優しいおじさんが差し入れをよくしてくださるとか、そういうのも直接経験したようです。で、3つ目のかき小屋っていうのは、大阪に鶴見緑地っていう割と大きめの公園があるんですけど、そこの春のイベントみたいな感じで、牡蠣とか海産物をバーベキュースタイルで焼くっていう、そういうの小屋みたいなのがありまして、そこの接客のバイトで行ったんですけど、営業が終わった後にね、バーベキューが終わった各テーブルの炭とか灰の後始末っていうのが彼の仕事を割とよく当たることが多かったみたいで、そういうことができるようになってました。で、バイトに行くたびにね、もう毎回すすまみれ灰まみれで、もう鼻の穴の中まで真っ黒で帰ってきてましたけど、いつバーベキューがあっても自分は灰の始末とかができるとか、そういうふうに言ってます。で、4つ目がこれは派遣のバイトなんですけど、今皆さんが名前聞いたら誰でもご存知だと思う大きな物流配送倉庫です。で、7日間の短期だったんですけどね、彼は3日で音を上げました。で、どういう環境だったかというと、そう、すごい巨大な倉庫で窓がなくて、で、一旦朝入ったらもう帰るまで自由に出入りができないらしいんですね。で、暗くて蛍光灯はついてますけど、日の光とか風も通らない環境で、で、派遣なので名前で呼ばれることもないし、誰とも喋らないしっていうので、もうその環境が辛すぎて、もう3日ぐらいでギブアップしました。自分には日光と風が必要やってすごく言ってましてね、一人暮らしを社会人になってする時にも割と日当たりっていうのを重視して部屋を選んでたように思います。で、5つ目が回転寿司。これはお寿司作り以外の全てのことを経験させてもらってたようです。で、天ぷらを揚げたり、うどんを作ったり、ラーメンを作ったり、あと洗い物とか生ゴミの処理とか、割と肘近くまで何か腕を突っ込んでいろいろ生ゴミの処理をしたりとか、そういうこともしてたみたいです。で、あとは油まみれの床の掃除とか、家でちょっと拭くとかいう、そういうレベルじゃない大きな油まみれの床の掃除も経験したそうです。で、いろいろ食べ物を作りながらでもお寿司の注文の電話とかも入るみたいで、電話のを受ける経験もたくさんしたようです。で、6個目の通訳ボランティアっていうのは、彼は学生中、在学中にスペインの方にちょっと留学をしていたので、帰国後に大学の教授の斡旋でちょっとスペイン語圏の、南米のコロンビアから来られる障害のある方が日本に旅行するっていうプログラムの、その障害者の方と介助者の方の通訳のボランティアをさせてもらってたようです。日本にいても彼はそんな障害のある方と接する機会がほとんどないので、それもスペイン語の通訳の経験もだし、そういう障害のある方と接するのもすごく勉強になったっていうふうに言ってました。で、7つ目が最後、大阪の梅田にある 新しくできたホテルのジムのスタッフです。で、彼自身がね、高校ぐらいからすごく筋トレとかが大好きで、自分でもジムに入って体を鍛えたりするぐらいだったので、すごく好きな環境でバイトができたみたいなんですけど、宿泊者向けのトレーニングジムだったんですね。で、インバウンドで外国人の方も多く来られるところみたいで、語学ができるっていうのがね、採用していただける割と大きなポイントだったみたいなんです。で、ここのジムのバイトは自分のバイト生活の集大成だって彼は言ってましたけど、好きな筋トレの関連の業種だし、自分が得意な語学も活かせるし、あと電話の対応なんかも慣れてきているし、あと接客以外にジムが終わった方がお風呂とかシャワーとか使われた後のタオル の処理とかなんかも仕事の内容に含まれたみたいなんですけど、灰まみれとかすすまみれとか油まみれに比べたらもう何もかもが綺麗な感じでへっちゃらだったっていうようなことを言ってました。いろいろ彼は7個経験しましたけど、身になったような気がします。で、私がね、大学生の息子のこのバイトの内容をなぜこんなに割と詳しく知ってるかって言ったら、彼がすごく私によく教えてくれ、喋ってくれてね、で、私自身もそれを聞くことがすごく楽しかったんですよね。ご飯の時間がすごく楽しいなと思ってました。で、バイトを通して彼はね、自分自身のその自己分析がしっかりできたと思います。特にその日の光とか風が必要だとかっていうことは、普段何気なく生活してたらそれが全くない環境に身を置くっていうことはなかなかないと思うんですけど、アルバイトを通してそういうところに身を置いたことで、そういうことが浮き彫りになったようです。それとあと社員さんがね、働く姿をすごく見たので、それが良かったようですね。だから自分が実際就活をするときに本人もなんか働くイメージがしやすかったみたいです。で、キャリアセンターの人へのね、相談とか質問がね、割と具体的にできたっていう風な感想を言ってました。それはすごく良かったなと思います。以前ちょっとお話ししたことがあるんですけど、私が大好きな佐々木正美先生っていう児童精神科医の先生がおられるんです。で、子どもの育ちには母性性っていう、あなたはそれで十分なんだよと受け入れてあげられる、そういう土台があって、その上に父性性っていう、こうしなさいねとかこうした方がいいんだよとか社会のルールとか教えるっていう機能があるっていうふうに書かれてるんですけど、今自分がこういうことをね、子育て中にしてきた時に、そのバイトの話をご飯の時に楽しく聞いてやれるっていうのは、母性なんだなと思うし、あと自分がそのいろいろ働いて思ったことを通していろいろやった方がいいよってアドバイスができたっていうのは、それは父性が働いたんじゃないかなって客観的に見て思います。ではここで一旦ジングルを挟みます。前半では次男がね、経験したアルバイトの具体例をちょっといろいろ挙げさせてもらいました。で、私自身がさっきも言いましたけど、何度も転職してるんですよね。で、お給料の面ではだからそんなにすごく稼げたっていうわけじゃないんですけれども、自分がいろいろ転職をして見聞きしたことが私自身のそういう血肉となって、子供にいろいろアドバイスできるようになってたなと思います。で、彼自身もね、アルバイトを何個も経験したということは、 面接も何回も経験したし、で辞める挨拶とかそういうお作法とかも何回も経験しました。そこまでする必要はないのかなと思うんですけど、一応ご挨拶行くときにちょっと菓子折りも一つも持たせて、お世話になりましたって言ってきなさいねっていうふうに毎回送り出しました。だから辞めた後にちょっと書類をいただきに行ったりとかするときにもね、割と親切に対応していただけたっていう、そんなことも言ってたように思います。何でもそうなんですけど、大事なことはね、何も経験しないままね、自分の適性はわからない、あぶれ出せないっていうことだと思うんですよ。で今体験格差とかいろいろ世の中で言われてて、確かにね、旅行とかレジャーとかね、シングルの家庭とかだったらなかなか連れてやれることもね、少ないかもしれないんですけれども、そういう楽しいことだけじゃなくてね、裏方の経験もすごく大事だなと思ってるんです。で彼がね、バイト先でね、褒められたことがあるって言ってすごく喜んで帰ってきた時があったんですけど、それは何かというと、メモを取ってた時だって言うんですね。で思ってみたら、確かに、メモを取ろうと思ったら、その集中して聞いて、で要点を押さえて、で分からないとこはまた質問するじゃないですか。だからそれっていうのは自分で吸収して学ぼうってする力だし、そうしようと思うのはやっぱりやる気とセットになってると思うんですよね。でそれは学校でもバイトでもでクラブとか習い事でも全部大事なスキルだなと思うんですけど、私がちょっと感激したのはね、そこをわざわざ褒めてみてね、認めて褒めてくださる社員さんがねいてくださったっていうのがすごくありがたいなと思いました。で息子自体もね、学校で先生が言うことを教科書とかノートにピピってメモを取ってたとしてもね、そんなん別に褒められることなんてないじゃないですか。でもそれを無意識に普段やってることをバイト先でやってたら、褒められてんって言ってね、見てくださる方が大人がいてって、それを声に出して言ってくださることってすごくありがたいなと思うし、子供にとってもう22歳とか23歳のもう卒業しようっていう手前のそういう子でもやっぱりこれだけ嬉しくて喜んで親に報告するぐらいだから、やっぱり言ってやれるって、認めてやれるそういう声かけができるっていうのはいいことだなって思いました。でメモってね、2種類あって、自分のためのメモとね、伝言メモってあると思うんですけど、伝言メモはまたね、字を丁寧に書くっていうそういうのもあるし、やっぱりそういうメモが若い子が持ってきてくれたらね、いやちょっと綺麗に書いてるねとか私も言ってあげたいなっていうふうに、その話を聞いて思いました。で失敗したこととか仕切り直しとかね、すごい貴重な経験だっていうこともね、ただ見守るだけじゃなくてね、言葉で伝えてあげられたら子供がすごくね安心すると思うんですよね。不安にならないっていうか、でそういうことを言ってやれるのが子育てしていくうちのね、親の出番のメインのとこじゃないかなと思ってます。やる気がなんか持続するというか大事なとこだなと思います。で最初の話に戻るんですけど、学校に行かないと幸せになれないと思ってるでしょうとか、学校に行かなくても幸せに暮らしてるよ、もっとそっち見てごらんとか、学校は人生の点だからねっていうそのアドバイスをね聞いた時に、アルバイトのことを私がパッと思い浮かんだのはね、何も学校に行かないんだったら代わりにバイトでもしなさいっていうそういう話じゃなくてね、生まれてから子供が20年間ぐらいの間にね、自分の好きとか得意とか、また苦手なこととかね、そういうのをいろんな経験しながら見つける時代だと思うんですけど、その経験するっていうのがね、学校が唯一の場所ではないよっていう、そういう例でね、ちょっと今日はアルバイトを参考に挙げてみました。で一旦立ち止まったりとか、仕切り直しとか、方向転換とか、そういうタイミングがねあった時に、親の声かけが肯定的でね、応援できる言葉だったとしたらね、 子どもにとってこれほど心強いことはないんじゃないかなと思います。で、このラジオ聞いてくださってる中にね、お仕事されてる方すごく多いと思うんですよ。で、自分の経験、これはね、成功体験だけじゃなくてね、失敗したことも全部含めてね、話せる強みってたくさんあると思うのでね、ぜひ子どもさんを応援する力にしてね、生かしてほしいなと思います。以上、今日はちょっとアルバイトのことを中心にね、経験することの大切さについてお話ししてみました。で、先ほども言いましたけど、みきちゃんの音源はホームページの下の方に貼ってますので、またよかったら聞いてみてください。ではこの後エンディングに向かいます。
夢の種。
そろそろエンディングの時間が近づいてきました。いかがだったでしょうか。さて、来月は素敵なゲストをお招きする予定です。お名前はケイケイさんです。私が入っている夢を叶える学校というオンラインサロンの先輩です。ほぼ毎日のようにサロンのフェイスブックに心に響く素敵なメッセージを投稿されていて、ケイケイさんにぜひお話を伺いたいなと思っていたので、とっても嬉しく思っています。皆さんもどうぞお楽しみにしていてください。ではまた次の放送でお会いしましょう。アンダルシアの貴婦人、パーソナリティはひーねーこと中井久子でした。ありがとうございました。